おはようございます。よくいらっしゃいました。いい季節になってきました。カープも調子がいいということで、このままね行ってくれるんじゃないかなと。野球のことばかり考えている良くないですね。もう、まあ、なんせね、日本シリーズやるのは30何年ぶりですからね。もう覚えてないです、前いつやったのかね。でも大昔、山田忠美さんですね、今老人ホームにいらっしゃいますけども、90歳になられますが、山田忠美さんに券をもらって、一緒に日本シリーズを市民球場に見に行ったことがあります。よく覚えてるんですよ。小早川がホームラン打った試合だったかな。汚い球場でね、もうギッチギチでこんなになって、見たのを覚えてます。今はもうなんか、ね、立派な球場で、あの頃みんな赤い服着てなかったですね。いつの間にかみんな赤い服着て、ね、赤い服着ていかないとお前ファンじゃないみたいな感じで、慌ててなんか買ったりしてですね、みんなあそこで着てんじゃないかと思いますけども、今週1週間はちょっとどうしても野球モードかなという感じですが、さて、今日もですね、チェンジシリーズお話をしていきたいと思うんですけども、これまでは個人のチェンジの話をしてきました。先週は、有名な使徒パウロですね、もともとは教会の迫害者であったパウロですけれども、突然の光を浴びてイエス様の声を聞いて、またアナニアに祈られてですね、まさにこう人生が180度変えられたと。パウロの話をいたしました。ずっと個人の話をしてきたんですけども、今日は個人ではなくて団体の話なんですね。団体というか、教会の話なんです。で、私たちは今この御嶽グリーンチャペルという教会なんですけども、もちろん教会というのは建物の意味もありますが、基本的にはこの人の集まりですね。で、もともとはパレスチナのイスラエルのですね、エルサレムというところから始まりまして、そしてこう徐々にこう信じる人が、の輪が広がっていって、今はこうして世界中に教会があるわけですけれども、何も問題がなく今日まで来たわけではありません。それは皆さんもいろいろ歴史の時間とかね、西洋史の時間で大体やる教会の話っていうと悪い話ばっかりですね。免罪符を売ったとかね、とにかくなんか中世の頃は暗黒時代なんてね、呼ばれて、もう教会がこのやりたい放題やってたみたいな話が多いんですけども、もちろんそういう時代もなかったわけではありませんけれども、今とにかく世界中にこの、教会というのはイエスをキリストと信じる、イエスを救い主と信じる人たちのグループがあるわけですね。でも最初から実はいろんな問題を持っておりました。もう誕生してすぐにですね、教会は非常に大きな問題を抱えて、教会自身がチェンジする、教会自身が変わらなければならないという、チャレンジというか、そういうものを受けたんですね。今日はそのお話であります。聖書は新約聖書の使徒言行録の15章1節から20節まで、少し長いですけれども読ませていただきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きいただいても結構でございますが、使徒言行録の15章1節から、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。 さて一行は教会の人々から送り出されてフェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らを受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は、先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えるとヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。以上です。初めて読まれた方は何のことかなと思われるかもしれませんが、これはその使徒言行録というですね、まあ最初にちょっと言いましたけれども、この教会が誕生してすぐの出来事を記した書物がありますけれども、その教会が誕生して数年後ぐらいに起こった出来事であります。教会が誕生したのはイエス・キリストが十字架にかかって亡くなって、そして3日目に復活なさった。で、復活して弟子たちにその姿を現してですね、40日間この地上で弟子たちに自分は生きている、蘇ったんだということを証明なさいました。しかし40日後に天に帰られたんですね。でその時に弟子たちに対して、私が十字架にかかって死んで蘇ったことを人々に伝えなさい、その証人になりなさいと命じられたわけです。しかし弟子たちはすぐにそれをやったわけではありません。というのはイエス・キリストが、私があなた方に力を着せるまで、天から力を着されるまではエルサレムにとどまっていなさいと言われたので、120人ほどの人でしたけれども集まって祈っておりました。そうするとイエス・キリストが天に帰られてから、まあ、1週間後になるんでしょうかね、五旬祭、ペンテコステの日というお祭りの日に彼らが集まって祈っていると、そこに神の霊ですね、聖霊が下って、彼らは学んだこともないし聞いたこともない外国の言葉でそれぞれ話し出すわけですね。そこでまあ大混乱が起こって、でエルサレム中の人がその騒ぎを聞きつけて集まってきたところで、 使徒の代表のペトロが立ち上がって、あなた方が見ているこの不思議な出来事は、これは神様がかつて予言されたことなんだ、約束されたことなんだ、神の霊が全ての上に人に注いだんだ、でもそれはあなた方の目の前で十字架にかかって死んだイエスがよみがえって天に帰って、その天から送ってくださったものなんだ。つまりこれはイエス・キリストが今も目には見えないけども生きておられる証拠なんだってこう言ったんですね。で、人々はそれを聞いて心打たれてですね、兄弟たちどうしたらいいでしょうか、あなた方もイエスを信じてバプテスマを受けなさい、洗礼を受けなさいということで、その日のうちに3000人ほどが仲間に加わったと書いてある。教会のこれが誕生なんです。いきなり3000人ドカーンとイエス・キリストを信じる人がエルサレムに起こったんですね。エルサレムの町ってそんなに大きな町ではありません。当時いくら多くてもどうでしょうかね、3万人もいなかったかな、あんまり適当なことは言いませんけど、そんなに多くの人はいなかったと思うんですね。ということは3000人の人がイエス・キリストを信じるようになったということは相当な割合ですよね。結構この町は、そのことでいろいろ噂になり話題になり、したと思うんですね。で、そのイエス・キリストを信じる人たちのグループに対してそれを苦々しく思っている人たちもたくさんいました。それはかつてイエスを十字架にかけた人たちですね。祭司長であるとか祭司であるとか、あるいはファリサイ派と言われる人たち、律法学者たち。で、彼らに対してイエス・キリストを信じる人たちの群れの一人のステファノという人がですね、大々的に演説をぶったわけです。で、それを聞いているうちにそこに集まった人たちは怒りが、高ぶってというか耐えられなくなってですね、石を拾ってこのステファノに投げつけて殺すという、これは石打ちの刑というよりもリンチですね。そしてステファノはそこで息絶えてしまうんですけども、息絶える直前に、彼は天が開けてイエス様が見えます、主よ彼らの罪を許してやってくださいと、彼は何をしているのかわからないのでいるのですと、かつてイエス・キリストが十字架で言ったあのセリフを言って、絶命するんですね。これも非常に印象的な出来事ですけれども、でもそのことによってエルサレムにいた多くのイエス・キリストを信じる人たちに恐怖が走るわけですよ。自分たちも危ないと、このままいたら殺されるかもしれない。それで聖書を読むと、使徒たちのほかはみんなユダヤとサマリアの地方へ散っていったと書いてある。エルサレムから離れてその周囲のユダヤ地方、さらに北の方のサマリア地方に逃げていったんですね。でも逃げていったところで黙っていたわけじゃありません。イエスはナザレのイエスは死んだけれどもよみがえって今も生きておられる。で、そういうことを伝えていって、その周囲にもイエス・キリストを信じる人たちの群れができていく。これ教会の拡大ですよね。そしてそれが徐々にどんどん広がって、先週お話ししたようにパレスチナ地方の北限であるダマスコにまでその信じる人たちのグループが広がっていく。あるいはアンティオキアというですね、アンティオキアはほとんどこれはパレスチナの地域から言うと外国と言っていいところですけれども、そこにも信じる人のグループができていく。だステファノの死によって教会が広がっていったんですね。イエス様が言われたように、一粒の麦がね地に落ちて死ねば多くの実を結ぶと、まさにその通りのことが起こるわけです。でもその時にはイエス様の弟子はみんなそもそもユダヤ人ですよね。で、だから彼の頭の中にはイエスを信じて救われる人はユダヤ人だけだと思っていたわけです。みんなどこに行ってもユダヤ人だけ話してた。ところがこのアンティオキアっていうところ行った時に、アンティオキアにはユダヤ人よりもそうでない外国の人の方がたくさんいて、異邦人というのはその人たちのことですけれども、異邦人がたくさんいて、で、中にはですね、ユダヤ人じゃなくてもいいんじゃないのと、異邦人にも話したらいいじゃないか、異邦人だってイエス様を信じて救われたらいいんじゃないかって 多分そんなに考えあんまり考えない人もいるんですね。気軽な気持ちでギリシャ語を話す人々にも語りかけた。ユダヤ人は当時アラム語を話していました。もちろんギリシャ語も使われていましたけれども、外国の人にも、しかしアンティオキアに行きギリシャ語を話す人々に語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせたと書いてある。その結果、このアンティオキアにはユダヤ人以外の異邦人のクリスチャンが増えていくわけです。で、このアンティオキア教会からパウロやバルナバが送り出されて、さらにトルコであるとかギリシャであるとかね、ローマであるとか、この福音を伝えるいわゆる宣教旅行が始まっていくんですけれども、そこで問題が起こったんですね。すんなりいかないんですよ。何が起こったかというとですね、このアンティオキア教会に異邦人もクリスチャンになっていった話を聞いて、エルサレムからわざわざ横槍を入れに来たやつがいるんですね。黙っときゃいいのにね。で、彼らは異邦人もクリスチャンになったということを聞いてですね、先ほど言いましたけれども、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと言ってる。異邦人も我々と同じように立法を守らなきゃダメだと、ユダヤ人のようにならなきゃダメなんだって言いに来たんですよ。わざわざ。ほっときゃいいの、おせっかいなやつがいますね。で、そこでパウロやバルナバと激しい意見の対立と論争が生じるわけです。パウロはそもそも、ユダヤ人ですけれども、前にも話したようにディアスポラユダヤ人で、パレスチナ以外の地域で育った人ですから、異邦人との関わりも深かったと思うんですね。で、このアンティオキア教会で異邦人の人がクリスチャンになるということに対して、それを見ていましたから寛容だったわけです。だからいきなりエルサレムからやってきて偉そうなこと言うのが出たもんですから、当然ここで激しい意見の対立が起こって、議論になった。でも、このアンティオキアで、ワーバーやっててもラッチが開かないと。しかもこれは非常に重要な問題だと。ユダヤ人以外の異邦人がクリスチャンになった時に、彼らにもユダヤ人と同じように律法を守らせるかどうかって、すごい重要な問題ですよね。それで、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まったと。エルサレムに行こうと。エルサレムには、ペトロをはじめとした使徒たちもおりましたし、この教会の誕生の時からの、あるいはそれ以前からのイエス・キリストと関わった人たちがたくさんいるから、そこでこの問題を話し合おうということで、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムに登るわけですね。でも登る途中にも、あちらこちらを通りながら異邦人が救われた次第を話して、みんなを喜ばせたとも書いてあります。で、エルサレムに着きましたと。で、教会の人々たちが大歓迎でね、よく来たよく来たと。ところが、そこに、ファリサイ派から信者になった人も数名いた。ファリサイ派、この、パウロもそうですけどね、律法の専門家、彼ら、ファリサイ派からクリスチャンになった人もたくさんいて、で、やはり同じように異邦人にも割礼を受けさせるべきだ、律法を守らせるべきだって言ったんです。どうやらこのアンティオキアに来たのはこの人たち、このグループの人たちだったようですね。でも、なんでじゃあエルサレムで問題なかったんですかね、これ。エルサレムではおそらくエルサレムには異邦人でクリスチャンになった人がいなかったんでしょうね。なので、エルサレムでは問題にならなかった。でも、アンティオキアでは異邦人でクリスチャンになった人がたくさんいるというのを聞いたもんですから、それで問題になった。で、ここでちょっとですね、このいわゆる律法派、律法を守らなければならないと、異邦人も律法を守らさなければならないと言った人たちの気持ちを考えてやりたいと思うんです。一方的に彼らは悪い、彼らは間違ってるってこう断じることはできないんですね。というのは、考えてみるとですね、 そもそもイエス様はユダヤ人ですし、弟子たちもユダヤ人ですし、ユダヤ人こそが神に選ばれた民族ですよね。神様はアブラハムを選びになって神の民とされた。そしてエジプトに行ってエジプトから帰ってくるときにユダヤ人に律法をお与えになった。だからイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、よみがえったっていうこの福音はユダヤ人のためにあるんじゃない、そう考えたとしても不思議じゃないんですね。で、百歩譲って異邦人がイエス・キリストを信じてクリスチャンになるにしても、自分たちと同じようにやっぱり律法を守らなかったら、これは神の民とは言えない。そもそもこの主なる神とユダヤ人を結びつけているのは律法ですから、この律法がないがしろにされては神と人との関係は成り立たないはずだ。あるいはキリストの十字架によって罪は許されたとしてもですね、罪は許されました、イエス様の十字架によって贖われました、イエス様は私のために死んでくださいました、でもその後好き放題の暮らしをしていたらどうなるんだと。その後やっぱりきちっと律法を守っていくことが、これが神の御心ではないかと、そういうふうにこのファリサイ派の人たちというかね、律法派の人たちが考えたとしても不思議じゃないと思うんですよ。私もファリサイ人だったら多分同じように考えると思います。そんね、でさらに考えるとですね、異邦人たちはイエス様を信じて神の民となるんだったら、そんなうまい話はないと、それはちょっと虫が良すぎるんじゃない、俺たちもそうだし俺たちの先祖たちも律法に命を懸けてきた、律法を守ってきた、あるいは先祖たちは律法を破ったことによって国を追われた、バビロン捕囚もあった、その後もギリシャやローマとの戦いの中で安息日を守ったことによって何千人もの人が殺された、それ事実、そういうことあるんですね。で、律法を守ることに命がけでやってきたのに、イエス・キリストを信じたら異邦人も救われます、律法も守らなくていいです、そんなうまい話があっていいはずがないじゃないかと、異邦人クリスチャン楽すぎるよと、それなら俺だって異邦人になりたいよっていう感じですよ、うん、そう思いません？だから立法派の人たちの気持ちもまあ分かるわけですよ。そこで、まあ、会議が開かれるんですね。で、一方的にどっちかが正しいどっちかが間違ってるということじゃなくて、話し合おうということがここで起こるわけです。で、これが世に言うエルサレム会議とかエルサレム使徒会議って呼ばれているものなんですね。で、このあと教会は何かあるたびに会議をやる。カトリックの歴史を見てもですね、二階夜行会議とかトリエント会議とかですね、なんとか会議というのがいっぱい出てくるんですよ。未だにとにかく牧師はね、会議が好きなんです、ね、僕はわずか2時間の会議のために往復8時間をかけて東京にしょっちゅう行ってますから、ね、まあ、最近はインターネットもあるのでね、スカイプでやったりもするんですけど、まあ、それで収まらないこともあってですね、この間も神戸で日本伝道会議ってなったんですね。第7回日本伝道会議って神戸のコンベンションセンター2000ぐらい人ぐらい集まってですね、丸々4日間ですよ、朝から晩まで、まあ、ずっと話し合ってたわけじゃないんですけどね、政界をやったり文化会やったりするんですけどね、集まってね、ああでもないこうでもないのが好きなんですよ。僕は基本的に嫌いなんです。もう結論だけポンと言ってほしいんですけども、でもね、やっぱダメなんですね。神様のこれは一種の計画なんでしょうね。神様はそのイエス・キリストを信じる人たちを教会という群れになさったんですけども、そこにやはり何かの問題が起こった時にね、集まって相談すると、お互いの意見をぶつけ合って、そしてそこで何かの結論を生み出していくっていうことを、この一番最初の時から教会に課せられているんだろうと思うんです。で、この最初の会議ですね、そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。 ペトロとかヤコブとか、ね、ヨハネとかそのマタイとかこう弟子が集まって、長老たちも集まって、でパウロとバルナバとファリサイ派と集まってですね、まあ丸いつけか四角いつけか分かりませんけれども、けんけんごうごうやったんでしょう、ね、そして、最後にね、最後にっていうかその話し合いの終わりの頃にペトロが立ち上がってこう言いました。皆さん、神様は異邦人も救われました。異邦人も私たちユダヤ人と同じように神様は受け入れてくださっているんですよ。その証拠として彼が挙げたのは、今日は読みませんでしたけれども、使徒言行録の10章にその話が出てくるんですね。ペトロがまあお腹空いてうとうとしてた時にですね、天から立法では食べるのが禁じられている汚れた生き物がたくさん入った風呂敷みたいなのが降りてきたって。イカとかタコとかウナギとか、ね、日本人にとってはごちそうですけど、立法では鱗のないものを食べちゃいけないと書いてありますから。で神様が食べろっていう。でペトロ、いやいや私はこんなもの食べたことがありません。神様は、いや私が清いと言ったものを食べなさい。幻ですけどね、そういうことが3回あって、でその幻がなくなった時に、コルネリウスというですね、ローマの百人隊長、ローマ人、異邦人ですよ。このコルネリウスの家から使いが来るんですね。でコルネリウスという人は聖書によると非常に敬虔な人で、ローマ人であるけれどもユダヤの律法を守り教えを守っていた人、真理を求めていた。でこの使いがやってきたので、それに連れられてコルネリウスのところに行ってですね、ペトロはイエス様の話をしたんです。でペトロがイエス様の話をしている最中に不思議なことが起こった。あのペンテコステの日と同じようにですね、そこに集まっている人たちがに聖霊が下って、自分たちの知らない国の言葉で話し出した、予言をしたりした。すごい不思議なことが起こったんですね。でペトロはそれを見て、ああ神様は異邦人も受け入れてくださってるんだ、ユダヤ人と同じように、私たちと同じように彼らが律法を守ったからじゃない、信仰によって彼らもイエス・キリストを信じたから受け入れてくださったんだ。それが先ほど読んだ中の一部ですけれども、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのですと言ったのはそのことなんです。ペトロも半信半疑だった。半信半疑っていうか、彼も異邦人がクリスチャンになるなんてって受け入れられなかったと思うんですね。でもそのことが起こったことによって、まあ、彼の気持ちが変えられたと。そして彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。信仰によって彼らの罪は清められた。差別はなかったと、ユダヤ人の異邦人も。そして最後にこう言ってます。なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを、先祖も私たちも追い切れなかった首輝きって立法のことですね。私たちだって立法で苦しんどるじゃないかと、ね、毎日毎日あれをするべきかこれをすべきか、あれをしちゃいけないのかどうなのか、いちいちお伺いを立てて怒られたりなんかしてるじゃないかと。先祖だってそうじゃないかと、それを守れなかったために国を失ったじゃないか、立法守れ立法守れ言うとるけども誰一人守れないじゃないかと、まあ、パウロも後でそう言ってますけどもね。あの弟子たちの首にっていうのは、異邦人たちの首にかけて神を試みようとするのか、それは神を試みることじゃないかと。神様がいいと言ってるのにお前たちが立法守れっていうのはおかしいぞと、ペトロがガーンと言ったんですね。重要なところでいい仕事しますね彼はね。大失敗もしましたけど。で最後にですね、議長が、まあ、今流に言うと議長が立ち上がるんです。ヤコブという人です。でこのヤコブは、まあ、ここにはちゃんと書いてありませんけれども、おそらくはイエス様の兄弟、弟にあたる人で、新約聖書のヤコブ書を書いた人であろうと思われます。でこのヤコブが立ち上がってですね、兄弟たち聞いてください、神が初めに心を配られ異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。シメオンというのはシモン、ペトロのことですけれども、 預言者たちの言ったことにこともこれと一致しています。ここでですね、ヤコブが旧約聖書を持ち出すんです。これが会社の会議と教会の会議の違うところです、ね、会社の会議聖書出しませんからね。うわ、聖書にこう書いてあるだろうって。教会の会議は必ず聖書を持ってくるんですね、それは当たり前のことですけども、神様が何と言っておられるか、それに耳を傾けなきゃいけないじゃないかと言ってヤコブが引用したのがそのここですね。これは旧約聖書のアモス書という小さな預言書の一節なんです。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。旧約聖書の預言者がこう預言してるじゃないか。倒れたダビデの幕屋っていうのは、まあ神殿のことですね。神様を礼拝する場所、壊れてしまったその礼拝する場所をもう一回建て直すと、その時には異邦人も神様を礼拝するようになるってアーモスが言ってるじゃないか。実はですね、これはアモス書を読むと異邦人という言葉は出てこないんです。そうなると、あ、なんて書いてあるのかなと思ってこう気になるんですけども、旧約聖書のアモス書、アモスってどこにあるかね、この小さいし紙がくっついてるしね、めくりにくいところなんですけど、アモス書の9章を見るとですね、こうしてエドムの生き残りのものと我が名を持って呼ばれる全ての国をって書いてあるんです。アモス書にね、全ての国、ユダヤ人も異邦人も全ての国と書いてあるんですね。ここをヤコブが、まあ、異邦人というふうに、まあ、言い換えたということなんでしょうかね。まあでも意味は同じですけれども、旧約聖書のアモスがそう言ってるんだから、異邦人も神様を礼拝するようになる、私たちと一緒に礼拝するようになるんだよ。そして結論としてこう言ってますね。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。これなかなか上手な表現です。立法を守らせなくてもいいとは言ってないんです。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。柔らかくでも立法を守らせることはね、彼らを悩ませることになるでしょう。こういううまい議長がいるとね、話し合いは丸く収まるんですよ。ここで愚かな議長だと、立法を守らないことに決めます、守らなくていいことに決めますって言って、そうするとまたいやいやそうじゃないみたいなことになるんですけど、ね、彼らを悩ませてはなりません、柔らかく言って、ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにしましょうねと、少しはこう立法派にも譲歩してね、まあ、偶像に備えた肉はこれ偶像の肉だから、これを無分別に食べるようなことがあったら偶像を礼拝するということになるかもしれないから、これは気をつけましょう。そして、みだらな行い、不貧困ね、性的なことも含めて不貧困なことは気をつけましょうというようなこともまあ言って、まあ、立法派にも少し、まあ、譲歩してこの話し合いが終わるんですね。でも結果的には異邦人クリスチャンは立法を守らなくていいということにここでなってるんです。一言のように思ってますけど、これ非常に重要なことですよ。ここでね、こう決まらなかったらこんなのんびりしてられませんよ、我々。皆さん、寿司はいけないんですよ。立法守るということは、鱗のないもの食べちゃいけないんですから。土用の牛の日もありません、本当ですよ。クリームシチューも食べちゃいけないんです。母親の父でこの肉を煮るなって書いてあるから、これ本当の話です。土曜日安息日ですから仕事もしちゃいけません。ご飯のスイッチも入れちゃいけない、冷蔵庫開けちゃいけないんですよ、本当ですよ、開けるのはいいけど開けてスイッチが入るのはいけないって言うんですね。だから安息日中の冷蔵庫ってのあるんですよ。開けても電気がつかない冷蔵庫がある。それぐらい立法を守るって細かいことなんですよ。でもそのために命かけてきた人たちからするとね、もうそんなことやらなくていいって言われるともね、それは確かにつらかったと思うんですよ。でもここでみんなが議論をしてね、そして御言葉によって、まあ、結論を得て、今我々は晴れて立法を守らなくていい、万歳、ね、よかったねということですよ。 まあ、結論としてね、成長するっていうことはチェンジしていかなきゃいけないということがこの教会の本当にこの初期の時からね起こってるんですね。神様はイエス・キリストによって救いの御業を行われて、そしてその福音を人間に託されたんです。教会に託された。もう教会はただただそれを語っていればいいというわけではありません。語って救われた人が増えていけば、そこにいろんな問題が起こってくる。そして一番大きな問題は、異邦人もクリスチャンになれるのかどうか、クリスチャンになった異邦人は律法を守らなければならないのかどうか、この一番重要な問題は聖書の中で議論されてきちっと答えが出ている。でもこの後もいろいろな問題が起こってくるわけですね。でその度ごとに教会はチェンジしてきたんです。でもそれは教会だけの問題じゃなくて、私たち一人一人のクリスチャンにも言えることなんです。これは今年一年ずっとお話をしてきたように、神様はその栄光を表すために私たちを作り変えようとしていらっしゃるんです。チェンジのないところに神の栄光は表されないんです。私たちが常日頃ずっと祈ってきていることがあって、なかなかそれが実現しない。なかなか私たちの周りに変化がないとするならば、それはもしかしたら私たち自身が変わらなきゃいけないということを意味しているのかもしれないんです。私たちが変わらないから私たちの周りは変わらない。この最初から言っているようにね、まず私が変わり、そして世界が変わる。それが順序ですから。神様、世界が変わったら私が変わりますよって言ったら、いつまでたっても何も変わらないんです。そしてチェンジを妨げているものは何かというと、これは実は人間の思い込みなんですね。私たちの思考です。頭の中にあること、そうでなければならないという思い込みです。英語で言うとこのマストですね。マスト、そうでなければならない。よく心理学では、そうでなきゃならないと思う人が心を病むことが多いって言うんですね。もう決めつけてる。でもこれは教会において、クリスチャンの社会においても重要なことですね。私たちがこうじゃなきゃないと、なければならないと思い込んでいるとですね、何が起こるかというと、この立法派の人たちのように、そうでない人を裁くことになるんです。あの人は間違ってる、あの人の考えは違うね、あの人は間違ってるとか、あの人の考えはダメだっていう根拠はどこにあるかというと、自分の中の思い込みなわけです。もしかしたら私が思ってることは違うかもしれないんですよ、ファリサイ派のようにね。誰かの意見を排除したり裁くことが起こってしまったら、教会はどうなりますか。分裂するんですね。意見の違いはあるんです。意見が違うことは、これは自然のことです。しかしそこで相手を裁くのではなくて、どうするかというと、話し合って、祈り合って、そしてお互いに、譲り合っていく、一つの結論に向かっていくということです。で、そうでなければならないと思い込んでいるとですね、決定的に問題がある。それは何かというとですね、神様の御業を制限することになってしまうんですね。神様はもっと私たちの発想とは違う特別な方法で何かをなさりたいと思っているかもしれない。でも私たちの方で、こうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけない、こういう順番、ああいう順番でことが起こるんだって、もし決めつけていたらですね、神様働きようがない。まあそう、じゃあまああんた自分でやんなさいって、私の出番はないね、私の考えていることは違うんだと聖書に書いてあるんです。神様の発想は私たちの発想とは違う。だから私たちの考え方が固定してしまうとですね、神様は働きようがないんです。チェンジのために必要なことは何かと、聖霊の自由な働き、初代教会に起こったように。でも弟子たちはお祈りをしたら上から何か降ってきて、自分の知らない言葉で話し出せるはずだと思ったわけじゃないんです。そう思ってたわけじゃないんです。全然彼らの想定とは違うことが起こった。聖霊の働きっていうのはそういうことなんです。 こういうことが起こるはずだと思ったら聖霊の働きようがない。聖霊は風のようなものだと書いてます。風のようなもの、どこから来るか、どこに行くかわからない、いつ来るかもわからない。その自由な働きに期待をしなきゃいけない。そして違う意見があったとしましょうね。私たちの考えていることと違うことを言う、違う考えがある、とても大切なことなんです。それに耳を傾けないとチェンジは起こらないです。必ず私たちと違う考えがあります。違う意見がある。そしたらよく話し合って、よく祈り合って、それがお互いに、その違う意見が折り重なっていく、そこに教会が生まれます。そしてもちろんそこに聖書の御言葉がなきゃいけない。聖書の御言葉の裏付けは必要です。ただですね、聖書の御言葉に全部細かく答えが書いてあるわけじゃありませんし、 1,2,3 で開けたところに答えがあるわけじゃありませんから、ね、間違わないようにしてください。えいや、これ、あ、ここかみたいなですね、おみくじじゃないんですか聖書。ヤコブがアモス書を引用したのはね、たまたまその日の朝アモス書を読んでたわけじゃないんです。アモス書を知ってたから言ったんですよ彼は。常日頃から聖書の御言葉を私たちは蓄えておかないと、御言葉による裏付けは起こらないんです。その時に慌てて、あれどこじゃったかいねみたいな、そうあんなのあったよねみたいなね、先生あそこあれどこにありましたかみたいなとよく聞かれるんですけどね。神様は皆さんを作り変えたいと思っていらっしゃいます。皆さんを用いてね、神の栄光を表したいと思っていらっしゃいます。でもそのためにあなたを作り変えるんですね。チェンジが必要。そのためいろんな方法が神様によってもたらされるでしょう。どうぞ期待してください、ね、そして神様の自由な働き、神様の偉大な宮沢を制限することなく皆さんのうちに働かれる、この神によるチェンジを受け入れていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたは教会を生み出されました。しかしその教会は誕生してすぐに大きな課題を抱えた。対立があり、議論があった。しかしそれを互いに裁き合うのではなく、話し合って、そして御言葉によって結論を得ました。神様、どうぞ私たちのうちに、もしかするとこうでなければならないと思っているようなことがあるならば、どうぞ示してください。そして私たち自身をあなたが取り扱ってくださって、あなたの偉大な宮沢のために用いるために、どうぞ作り変えてください。チェンジしてくださるようにお願いいたします。最初に集まった人たち、小さな群れでありました。でも彼らが作り変えていった時に、変えられていった時に、福音がエルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てまで広がっていった。私たちも小さな群れではありますけれども、同じようにあなたの宮沢を求めています。そして私たちをあなたに用いていただきたいと願っています。主を働いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。